これが本来のサンドイッチなんじゃない。
シーリングライトの数、保存の法則とかありそう。
雨の頻度ぐらい
持っとる倍ぐらい。
オフェさん、オフェさん来たぞ。オフェさん
君面白いじゃないか。
ちなみに朝あんこ踏んだ。
今年はたくさん花見をしました。辰馬です。
季節の変わり目、寝具に困ってます。翔太郎です。
この番組喫茶おばちは、喫茶店好きの2人が気になること、日々のあれこれを残していく番組です。今週もコーヒー1杯ほどお付き合いください。
はい、
ちょうど週末が雨降らずに満開を迎えてましたね。
4月6の日曜日、7か
7が日曜日、6、7と
6雨降ってた気すんな。7が天気良かった。関東は
6朝ちょっと怪しかったね。
花見ってどうやってやんの？
1個はお誘いいただいて公園に場所取りをしていただいて、
ブルーシートのやつ、
そう、みんなで持ち寄ってワイワイするお花見をして。
その花見あるんだ。へえ。
もう一個はどんなもんじゃいと思って、あの目黒川池尻大橋からどこだ、五反田ぐらいまでか、ちゃんと歩いて。
結構歩いたね。
ね、昔そっちの方の近く住んでたから行ったことあったんだけど、改めてこのドピークの週末に行って、池尻大橋から中目ぐらいまでかな、都内で5番以内に入るぐらいの混み方をしてたわ。
いや、目黒川混むんだ。
怖かった。隅田川の花火、渋谷のハロウィン、
一応並べて遜色ないというか並んじゃうぐらい。
朝の京浜東北線くらい、なんかすんごい人いた。
あ、本当。
で、まあ、中目黒越えるとその脇の店もあんま多くなくなっていくから、人通りが快適に歩けるぐらいにはなってくるんだけど、
はいはい、
あら、もうしばらくはいいですねって感じだった。
あ、そんな混んでんだ。いやー、なんか混んでそう。
だいぶアクセスのいいところだから、いろんなとこの人を引っ張ってこれそうな位置にあるもんで、まあ、そういうことかなと思って。そうね、
アクセスがいい、確かに。
あとはうちの近くの川沿いの緑地公園みたいなところがすげえ咲いてたから。
あ、まあ近所だよね。
そこに夜に行ってふらっと歩いてでしたね。
なんかうちもやっぱ天気いいし桜見に行きたいねってなったけど、公園はどこ行っても混んでそう、混んでるのちょっとやだねってなって。
そうね。
で、考えたのは、まあ、花火とは別でちょっとドライブ最近行ってないし、ちょっとドライブデートじゃないけど行きたいねってなったから、じゃあ、あの車に乗って、あの、川も綺麗にされてるけど、道とか特になんか坂が多かったんだけど、結果的にこう坂の両サイドにこう桜咲いてて、桜のトンネルみたいになってるところを車で走れば、こう人の混雑には遭遇せずに。
車の混雑には遭遇した？
車の混雑も、いや、そこまで結果的にそんなに、あの気持ちみんなゆっくり走ってるなぐらいで、なんかね、そんなに有名なとこに突っ込むのは、それこそ目黒川とかに近寄ると大変かもしれないけど。
ああ、目黒川突っ込んでったら車の方が悪いと思えちゃうもんね。
けどね、なんかそんなに大きい坂には行かなかったんだ。自分らの区か隣の区ぐらいで、
はいはいはい、
探したら、まあ、一部目黒川もあった。大崎付近のね、目黒川沿いは、あの車全然いなくて、歩行者いっぱいだけど、
河口寄りの方か。
で、なんか歩行者が桜撮るのの邪魔を常に邪魔してんな我々みたいな。
ごめんねって思いながらトンネル通ってくやつな。はいはい、
そうそう、思いながら、こう桜のトンネルを車で通るっていうのを、意外と桜の名所何個かあって、
ああ本当、
3個ぐらいを巡って、桜の写真はいっぱい、あれだね、はいはい、ツーショット桜と自分らみたいなのが撮れないから、車内からだと。
そうね、
そこがちょっと欠点だったな。
はい、ピュアに花見だけで行けば、車で河川敷とかちょっと離れたとこ行く方がよっぽど快適に見れるよね。
うんうん、そうそう、
でトンネルもちゃんとくぐれて
だし、うん、
ねえわあとはなれるよね。
なれる。写真撮るとか桜見たいだとシンプルに見たいだったらね、うん、こんだけ桜をめでてるのすごいなと思う。毎年同じです。長生きしてる人何週目とか思うけど、みんなってそれなりに楽しむよね。冷静に考えると不思議だけど、
不思議文化ではあるけど、いい文化であるなと毎年思うね。
結局なんか DNA に入り刷り込まれてるような、いいなって毎回思えて
ね。でも毎年桜見るたびに、あれ思ってるピンクじゃない、白寄りだなと思うけど
確かにね、ピンクすぎるとちょっと嘘っぽうとか。そうね、ピンめっちゃピンクの桜あんま見ないから、
この何入学式シーズンの花見で見るやつはよだいぶ白寄りのやつで、たまにピンクっぽいの生えてると、うん、あ違う種類の桜もとか思っちゃうけど、
うん違うなと思っちゃうね。
あ不思議よね、多分秋頃には桜めっちゃピンクだと思ってるもんね毎年キッチャ
ボボハチ。座ったりなんか荷物を持つ時とかに、
うん、
掛け声とか独り言みたいで、どっこいしょみたいな、あとよいしょとか、ふう、
はいはいはい、
ふうとかもまあ短いけど入れていいかな。
風呂入った時のやつは、
ああってやつ、それはね今置いとこう、
うん、あ違うのね、はいはいはい、
ふうも置いといて、じゃあどっこいしょかよいしょを普段言いますか。
言ってないと思うけど無意識に出てそうな気がしている。
うんそうなんだよ、無意識で言ってる分把握できんな。
でも意識してるところでは多分言ってないよ。
私指摘とかされたこと記憶もあんまない。
同僚や家族ないね、ないね。
この間何のタイミングか意識して、あ、
うん、
今よいしょって言ってんな。でそれは職場だったの、司会員、
はいはい。
でなんかまあそこは椅子が3つ、デスクが3つ並んでる、椅子が3つ、うん、横並びでこう椅子机があって、
うん、
まあ、パソコンが横に3台並んでると。で真ん中のパソコンを使ってる人がいる。でその横に自分が座るっていうシチュエーションで、う
ん、はいはい。
その時に、まあ、よいしょと言った。
ほう。
で、あ今言ったな自分と思って、ただなんかその時思ったのは、まあ、疲れてよいしょとかこう、
うん、
人休みで言った節よりも、なんかここにすぐ近くに人がいるから、なんか黙って座るよりもなんかこうなんか一言あった方が、今から横に人座りますよじゃないけど、あるいはなんか黙ってガシャンって座るのもなんかぶっきらぼうかなとかいうのを避けるためによいしょって言ってんな今。
気配を出したの、私が来たぞのやつ。
まあそうね、気配だったり、なんか話しかけるにしても疲れますねとか、あのお疲れ様ですってあの言う職場じゃないから、仕事中に、
はいはい、
うん、お疲れ様ですと言わないけど、まあなんか声かけるにしてもあれするにしても来ましたよみたいなの
別に相手に反応を求める声がけじゃなくて、
そうそうそうそう、
私ここにいます座りますの音を出したかったわけね。
おう
お
う、それがガチャンガチャン、椅子を引くガチャンって、なんか無機質な音だけよりもセリフあった方がいいんじゃねっていう思考のもと、今自分はよいしょって言ったなって自覚して、
ほう、
そういうよいしょよいしょどっこしじゃなくても、そういうので発しちゃうときないかな。
いるよっていうのは座るって、横で動いてりゃ分かるしなの気持ちはあるかもしれんな。
まあ言っちゃえばそうなんだよ、それは分かるんだけど、なんか誰かが何か言葉があった方がこう空気が丸くなるんじゃないかみたいな感覚があんのかな自分に。
あ、
喋り始めるにしても、
その隣に座るっていうところだとあれだけど、出社してオフィス行くときはまあその部屋に入るときなり、何オフィスに入るときなりに疲れさんですで入っていくから、それに近いのかなとは思う。
あ、
その別に1日の初めの入室だけじゃなくて、 昼ご飯から帰ってきた時とか、
あ
ちょっとコーヒー買いに行った時とかに戻った時に、お疲れ様ですおはようございますないにしろ、なんか
あ言う
ちょっとした声は出すかもしれん。
言う入る時ね、分かる。それもめっちゃやるわ。
それはね、あの私が帰ってきたとの気持ちで言ってるから、多分今のよいしょとは近いんだと思う。
そうね、別に規則上問題はないんだけど、途中退出して帰ってきて無言でムスって帰ってくるより、なんか言いたくなっちゃうみたいな。まあ、
うん、
俺が引け目感じがちな、勝手に引け目感じがちなタイプなのかもしれないけど、
うん、でもそれがその机一個の距離で言うのはなんかありそうね。そこのさ、テーブル2つ3つ並んでるところは別に部屋ではないの？
部屋じゃない、
スペースとしてあるだけ。
図書館の検索パソコンぐらいの感じ。常にそこに座る人が決まってるわけじゃないから、
誰が来たんだろうと思わせないためになのかな。
その診療時間中、まあまあそれなりの広さある診療室で、そこでその人と遭遇するみたいに近い状況なわけよね、
うん、
はいはい、テーブルのところでその人と遭遇する。うん、
これ逆の時はさ、例えばその翔太郎が先にその3並びの机パソコンに座ってて、
うん、
隣に人が来た時は察知するの？誰が来たんだろうって気になりながらになる？
絶対椅子の音はするから、あの察知は察知するし、誰か来たなとはなるんだけど、そこでなんか無言で座ったら、あこの人今急いでんな、きっとあんま話しかけんとこってなるかも。
あーなるほど、
ちょっと今集中してんなみたいな。
はいはいはい、
今まとってる雰囲気がピリッとしてるか、ニュートラルか丸いかみたいな、
はいはいはい、
のはそこから感じてるかも。
丸い雰囲気の私が来たぞ、ね、
そうそうそうそうそう、それに近いかな、うん、
アピールとしては、
あるいはピリついてないぞぐらいの。そう、ね、だから今日そう何も言わずに無言で座って、お互いに10秒ぐらい横に座っていく、何も会話言ったら遭遇したのよ、あのすれ違うに近いような状況で、同僚と、まあ、広いオフィスと考えてくれて、どっかのなんかの対応、自販機か洗面台かなんかで横になった時に無言で通り過ぎていくか、話すのかもなみたいな
あーそう、大きいところにいた時はそのオフィスの自販機とか、まあ、オフィスの中コンビニあったりしたから、
うん、
そこで、まあ、同期とか、まあ、先輩後輩顔見知りとかはなったら挨拶をするね。
うん、
お疲れさんですか、なんか目上じゃなければAS って雑にしたりするけど。
そうだね、その規模感なら挨拶になるよね、ちゃんとした挨拶になるよね
俺の知らない規模感の話だなやっぱ。俺
研究室、
まあ研究室か、まあ、研究室だったらやっぱね、部屋に入った時に声を出すね。
で固定席だもんな。
そうね、別の話、その無言の人が来た時に、まあ、急いでんのかなみたいな雰囲気を察知するって言ってたじゃん。
うん、
言語ではないところのコミュニケーションで察することは多々ある場所なの？
いやどうなんだろう、分かんないな。まあでもそんなにかな。
はいはい、まあ、気にする人が気になっちゃってるかもなぐらいの。
うん、この人がそうだ、今コミュニケーションスイッチ、コミュニケーションスイッチがオンかオフかぐらいはなんか分かってる方が楽、話し始め楽かなぐらいの。助走なしで話しかけられたら、まずスイッチ入れるところで 1,2 秒ラグあるような気がして、あ今話すのみたいな、うんってリアクション取るとこから会話が始まると、最初の 1,2 秒が落ちそうな気がするから、
ああ
今コミュニケーションモードオンで座りますみたいな。
シビアな時間感覚が垣間見えたけど、まあでも言わんとしていることは分かるな。なんかそれがあった方がいい場もあるんだろうなっていう推測ができるぐらいかな。
あの音がなく一文字目から情報のある言葉を話し始めたら、おって、
あそれはビビるわ、それはビビるわ、
ビビるっていうか、いるからビビりはしないんだけど、なんか喋るのねっていう飲み込みから始まっちゃう。
それはあれだな、話しかけ側のあれだな、
うん、そうね、唐突話す人いるな。いや、でもそれが嫌だからやってるわけじゃないんだけどね。
あ、本当。
なんだろう、いや、それよりもあれだね、なんか自分丸いですよ今みたいな、あの可愛げ出しに行ってる感じあるかな。
どっこいしょう、可愛げ愛嬌だと思って使ってるわけね。
ああ、そうそんなとこがある。話しかけづらい人とかよりかは、あの愛嬌可愛げ、
どっこいしょう愛嬌で使っているおじさんか、
打算的だな、なんか
打算的だし、打算間違ってそうな入門
そうね、寡黙な人というよりかは話しやすい人、寡黙と話しやすいってたついじゃないかもしれないけど、まあなんか丸い雰囲気にしておきたいんで、どっこいしょよいしょ、俺は結局よいしょって
自分のイメージをか、
よいしょの鎧を着るようにしてます。
ああ、なんかその丸い翔太郎先生でありたいのと、まとう装備がよいしょでいいのかっていうところの乖離はありそうだけどね
まあそのシチュエーションだけね、じゃあそこで選択肢何、他に、ふう疲れたとか、いや今日大変だね、基本独り言だから、あの話しかけるときは別だから
、何も言わずに座ると思う、
辰馬さん、
うん、
辰馬先輩が無言で座ってパソコン向かってたら、なんか話しかけていいんかな今みた
いな、いや、あ、分からんな、会社業種職種の文化差なだけなんだと思うけど、
いや本当そうだそれはあるし、
分かんなくて詰まってる時間あったら早く聞いてだし、いつでも聞いていいっていうのが、
うん、共有されればね、
通っている文化でしか働いたことないから、
うん、
仮に先輩がイヤホンつけてても俺はトントンして質問するし、
うん、
まあ、そのさすがにその何誰かとミーティングしてとか、あのオンラインつないで通話してたりすると控えるけど、それ以外の時はまあある程度門戸は開いています。
なるほど。
でその時がちょっと集中しててダメだったりしたら、そのダメな時に言ってくださ い、あごめんちょっとあと5分みたいなことを言う、
向こうが言うと、うん、
そうだから聞く側のその何聞くことへのハードルはめちゃめちゃ下げるようにする環境が多かったから、
いいね。
だからその仮に同じ状況でも、まあ無言で座ってもどこでしょって言っても多分聞くことのハードルはあんま変わんない。
まあ、確かにそれで言うと、あの忙しい時は話しかけない方がいいかなって思う時はあるんだけど、同僚で、
うんうん、
でそれというよりかは今世間話していいよみたいな、あの質問、業務に関する質問とかじゃなくてもう一個この
もっとオフでカジュアルな方、
ね、フランクな方、そう、あれで今なんか世間話してもいいよぐらいの、そっちのスイッチの話してる、質問していいの、これ
。ああ、ね、それも別にいつでもいいような気持ちでいるな、いつもいつでもいいような気持ちでいるけど伝わってるかどうか分かんないね
そう
そこだよね多分ね。わあ、
まあでも俺自身でしかないから、その横にいる人が俺なら、そのよいしょを、あ、こういう意味かってさせれるけど、そ俺の横にいる人は他人だから、言っても、
うん、
このよいしょが翔太郎が期待する通りの効果を発してるかは甚だ怪しい。
限りなく 100% に近い割合で発していないと思うけどねその効果を発揮できていないと思うけどね
あ、
俺でもだって今この隣に翔太郎が座るときによいしょって言ったら、あ、疲れたときによいしょって出るぐらいには年を取ったんだなって思うもん。話しかけていいのかなにはつながらんと思う。
話しかける時の材料にはなんないと、判断材料の、
うん、限りなくカジュアルな会話のハードルを下げるみたいなこと言ったら、もうなんか今朝見たツイッターのトレンドをポロッと言うとかね、ああ今日天気悪いですねみたいなこと言いながら座るとかね。いや悪いですねって言うと話しかけてるか、雨かって言いながら座る。
ツイッターのトレンドの話をできる同僚と、先輩後輩問わずできる同僚とできない同僚、しやすい人しやすくない人がいるとしたら、
あ、そうね、そこはあるね。
しやすい側の人になりたいなっていう欲があって、
はいはい、
でそのしやすい側かどうかっていうのはなんかこれまでのとか普段見てるその人に対する全イメージその人に
そう、ね、
から感じた全材料から導き出したイメージで声かけるから、
うん、
そこの材料の一つによいしょ置いときたいっていうことなのかな。
やっぱりなんか願望から咲くまでのところに線が引かれてる気がしちゃうな。何なんだろうなこれ。
どっか飛んでるってこと？
うん、カジュアルの話、オフ、仕事外の話をしやすい人になりたい、
うん、
は分かる。
うん、
その手段というかイメージの一個としてよいしょ置いておきたいで急にハテナが浮かんでくるよいしょ置いていきたいってなってる
いやそこまで思ってやってないよ。そこまで思ってやってないけど、
言ったことを自覚して、まあ、考えてったらこうなったぐらいなんだよね。
そうそうそうそう、最初に出たワードは可愛げ、可愛げ、可愛げよいしょだなこれみたいな。
そこも極太の線が引かれてんだよな
可愛げのワードチョイスはね、あの間違ってます、おそらく。すごく指摘された。
なんだろう、なんか絶対にそれじゃない感はあるんだけど、もっと適切なもんがあるかって言われたらパッと出てこんのよな。
あのそこで言ってようが言ってまいが脳幹って立つも思うわけだよね。
あ、そうね、他の瞬間の影響の方がやっぱ大きいだろうと思うから、
うん、
何でもいい、言わなくてもいいぐらいの感じかな。
でも俺はなんか無意識的に無言で座るよりかは言う人の方が丸いんじゃないかってどっかで感じたからやってんだろうね。
ああね、
おそらく
これはあの、このよいしょとかどっこいしょっていう時にさ、いつだったかな、大学 2,3 年ぐらいの夏、一瞬だけ我々の近くを席巻したどっこいしょ太郎って言ってみ
たつまの周りしか見、たつまだけだったよねその周り。あ、いたっけ
いたいた。あのこれ結構、いやまあどっこいしょと同じぐらいおっさん感はあるけど誤差だな。
俺がどっこいしょって言ったんだっけ。
なんかキャンプで朝とかかな、なんか片付けかなんかしてる時にどっこいしょって言って翔太郎が、
ああ
で誰かがボソッとどっこいしょ翔太郎って言ったらえ、よくないそれみたいなので翔太郎に言わせた気がする
めっちゃ眠かったあの朝。おマジで一番学生時代つらかったぐらいあの朝なんか眠い目こすってキャンプファイヤーの片付けしに行ったあの時間マジってつらかった。
でもなんかあのタイミングでもうすでにどっこいしょよいしょが出てるっていうことは普通ナチュラルで出る人なんだなと思えてき
たいやそれは後付けした。俺別に人よりなんかそこら辺受けてんのはね認めれてる気がするから、その、うん、よいしょって言ったのを可愛げを求めて言ってんだって言い訳してるつもりはなかったんだけどね。
まあ年のせいというよりは性質なんだと思う。
ああ、うんうん、
だってその10年も前の話って言ってるわけだから、
その頃からだから丸くありたいと思って翔太郎、翔太郎じゃねえよいしょって言ってたから
あ、まあそういうことなのかもね。二重そこそこの本当にくたびりきった翔太郎がよいしょって丸く言ってんだから、不思議な傾向もあるもんで。
ああ、
よいしょに勝手にその年を取った感を感じているのは何なんだろう ね。事実としてじいちゃんばあちゃんから聞くことが多かったからだから、
うん、ああよいしょっていうのあったわとか、わあ年取ったね我々とか、こう友達とそういう会話になるけども、そもそも年の
なんか言われて思ったけどね、老いと結びつけんでもいい話やんと思う。
そうね、華麗な証なのか。
ずっと言ってる自覚ない俺とだいぶ前に言ってた記憶がある翔太郎しかいないから、このいつからか言うようになっちゃったんですよねがあれば老いの可能性出てくるけど今んとこ分からんね。
いやでもなんかあの職場でいろいろもうどっこいしょとか言っちゃってるよ自分みたいな、あ年取った本当みたいな、
あーいるんだ
ちょっと上の人が言ってたりするから、もうだからもう多分どっこいしょよいしょはカレーの証みたいな風潮はある。
ああ、
どっから来たんだろうね。
ね、 自分で経過観察するか。
年とともに言うならおかしいよね。で
も体が動かんくなる、以前より自分の体が思うように動かんくなるとかあるじゃない。
なるほど、同じもの持っても重いと感じるようになるってことか。
そう、前よりすんなり立てなくなるとか。
それじゃあ赤ちゃんが最初言っててもおかしくないね。
赤ちゃんは前すんなり立ててた実績ないから。
いやいや、その仕事量負担に対して肋骨が発動されるとしたら、
あ
ランドセルまだ重たい1年生の方がなんか、よいしょって担いでて、こうランドセル体大きくなってランドセルが重くなくなってきた6年生はもう言わないとか。
いい指摘ですね。
ちっちゃい子でも有効言うような気がするなと思って。
確かにな、その思いの背負ってる時ってその瞬間だけで言えば以前の自分と比較してる瞬間なんかないもんね。
うん、
うーん、
そうそうそう、比較して重いからよいしょって言ったわけじゃなくて、重労働だと思ってなんか言っちゃうみたいな。
何かこう普段の力の 105% ぐらい出す時に言ってる感じするよね。
ああ、5% ね。あ、
カジマのバカ字からとまでは言わんけどみたいな。
うんうん、そうそうそうそう、
えいって、よいしょって感じだよね。
いや、ふんぬらばは言わんよね。そ
でもあれ、よいしょの何最上級みたいなことでしょ。
うん、
イメージ。
ふんぬらばっていうのはあのアイシールド21っていう漫画であるキャラクターが作品か、作品であるキャラクターが一番力を込めるときに言うんだけど、
うん、
まあそれで言うとどっこいしょりかは、なんかおたけび、室伏が投げた後、ハンマー投げた後のおたけびに近いかな。
ああ、
投げた後に言ってるあれはまた別だな。ちょっと待ってよ。
あれは厳密には動作の最中、投げるっていう動作の最中ではないもんね。
そうだね、力込めながら叫ぶ人って
あれじゃない、あのテニスでさ、ウィンブルドンとか見てると打つときに声出すじゃん。
ああ、サーブの時とかね。はいはい、
そう、本当に打つとき、インパクトするときの、
はいはい、
声で多少なんか変わってそうだよね。
ああ、確かにあれもなんか力込めるというか、
うん、
ふんっていうところだもんね。まああれ、うん、あのタイミングか。あれでよっこいしょどっこいしょはやっぱ言わないな、長いし。長いのはいいわ。
言ってておかしい。
ふんぬらば忘れます。ふんぬらばは力込めるときだったけど、うん、よいしょどっこいしょはなんか、
うん、抜くときもあるってこ
と。その最大出力を出したいときにどっこいしょっていうというよりかは、
あ、まあ、そうか、椅子座るときなんだもんね。
そうなのよ、
椅子座るときにその高い出力いらんもんね。
じゃあね、俺最初の喋り出しで言ったけど、そうね、物持つときか座るときかがなんかさ、イメージ、
あ
ー、物持つときで言えば 105% の方だけど、
スポーツとかで見かけるようなシーンでやってるけど、座るときはまた別だね。
物持つときは 105% で、サーブのときは 120% だから、でフンヌラバも 120% の方だから、座るときなんて 105% でもない。
座るとき何なんだろうね。
座るという動作が億劫、めんどくさい。
まあ、しゃがむって言い方変えればスクワットだから力は働いてるんだけど。
ああ、まあ確かに。じゃあ 105% か。
まあ何か無理してそっち側に統一させようとしてる感じはあるけど。
そうね、ちょっと寄せに行ったかも。立つとき座るとき、立つときも言うときは言うな。
ま
あ、
立つときは何か感覚として分かりやすく、足に力、体に力入れてるからっていうのはあるけど。
じゃあやっぱ力込めてんだ、 105% のときだ。
うん、
とりあえずそれでいこう。反論はあの募集。
でも 105% にしたとてやっぱあの小学生というか人生最初の方の人たちがよいしょって言わないのはまた不思議だもんね。
そうなんだよ、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでて、そこからよいしょどっこいしょっていう単語を聞いてたら、小学生言ってもいいものを
ね、そういう時に言うもんだっていう認識になっててもおかしくないはずなのに。
有効は言うんじゃない、
知らないだけで。
立つ座るに関して言えば、そうだ、 105% の重さのものを、 105% の力が必要な重さを持つ場合は、 小さい子でも、うん、おじいちゃんおばあちゃんでも各々の 105% の時に言うとして、
はいはいはい、
言う人はね、その単語、うん、ボキャブラリーを持ってる人は、選択肢ある人は言うとして、
うん、
立つ座るに関してよっこいしょ言っちゃうのは筋力の衰え、
あ、衰えて出力高めなものが必要とされるようになったから。
そうね、立つという行為が昔はもう 100% か 101% でできてたのが 105% の力が必要になったと。筋力が衰えたことによって前よりもこの投射比で負担量というか
が増えたから言うようになってしまう。
うん、
あ、納得できかけてるよ今。
こんぐらいにしとこうか、あの
おいや、これはちょっと伺いたいところですね。
前立つまでね言ってたの違うっけ、あの
何、
フォルダをデスクトップに置くときにどっこいしょっていう人がいるみたいな立つまじゃないっけ。
いや言った気がする、うん、
よいしょとか、なんか
そう、あのね、最近はそのデスクトップに置くんじゃなくて、あの Zoom とか Google Meet とかオンライン通話してるときに画面共有するときにどっこいしょっていう人は読みかけますね。
あれもなんか
別に何の物理的力もかかってないのに。
いや、そうなのよ、あれ第三の用途、
あれ新勢力だね。
あれもやっぱなんかでも沈黙もやだしみたいな、空気なごますというか、なんか
場に
言葉を置いときたいみたいな、丸い
無音よけるための
やつじゃない。
そうね、そうね、一番近いのがそれな気がしてきたわ。
うん、
最初に言った翔太郎のよいしょに一番近いのは画面共有するときの
そうだね、うんうん、
あ、そこだったか。エンディングです。
はい、
今週の喫茶店はですね、
はい、
大阪は、
うん、
大阪駅、
お、
梅田駅一緒か、
大体、
大阪駅前第2ビルにあります、
お、出た、
ジャマイカでございます。
うん、
これは何度かおばはちでお話している大阪駅前ビル第1から第4まであるレトロビル群ですね。
うんうんうん、
でそこの地下にいくつか純喫茶があって、マズラとキングオブキングスはおばはちで紹介したかな。
はいはいはい、
大阪らしい豪華絢爛な内装でやけに安いところね。
うん、
今回のジャマイカも内装はね、別にそのシャンデリアがぶら下がっててキラキラしてるってわけじゃないんだけど、こう赤、紅色、エンジ色の壁にあのソファーじゃないけど、木組みの椅子だけどクッション、背中にもクッションあるようなタイプのところで、
うんうん、
まあどちらかというとアンティーク調の内装なんだけども、
はいはいはい、
まあまあね、例に漏れず激安なわけですよ。
大阪の喫茶は
本当に不思議、全部水で薄められてんじゃないかと疑いたくなるぐらいのこう看板メニューの1個みたいで、クリームソーダが、
ほうほうほう、
で出てきて分かったんだけど、クリームソーダ一般的なやつはあのメロンシロップ、緑のシロップに炭酸を注いでバニラアイスをワンスクープ一玉なんだけど、ここのクリームソーダがね、そのバニラアイスに襟巻きトカゲの襟の要領で生クリームがついてんの。
おお、なんか甘々だね。
いや別にそんな太いグラスじゃないから、そんなにそこも広くないから、本当に生クリーム一周ぐらいなんだけど、
うん、
これまでもちょいちょい生クリーム入れてくれるところも見かけたことはあるんだけど、
うん、
この珍しい襟巻きトカゲスタイル、
襟巻きトカゲスタイルと名付けられたのね。なるほど、
うん、2人で行ったんだけど、
うん、
2人ともクリームソーダ頼んで、絶対にソーダの色の濃さが違うの
そんなことある？いや、同時に作って
すごいちゃんと緑っていう方と、あ、結構綺麗な緑ですねみたいな感じの濃淡がちゃんと出てて
そんなに帰れるこの
おやおやと思ってでいいんですよ、いいんです、ね、これでクルソーダ400円ちょいとかだったんで、
はいはい、
おじいちゃんおばあちゃんのご夫婦と多分その子供世代のご夫婦4人いて、
ああはい、
その本当の血縁関係かどうか分かんないけど、
はいはい、世代、うん、
そうで、
ここまで世代、
子供世代のところはカウンター入っていろいろ作ってて、おばあちゃんの方がいろいろこう席案内したりメニュー取ったり運んだりしてて、
うん、
おじいちゃんは何してたんだろうな、もう多分に近いことしてたんだろうな、店別にそんな広くもなかったか、まあまあオーダー取ったり運んでたりしてたんでしょう、
うん、
でそのおばあちゃんがねずっと喋ってんの、
ほう、
しかもそのあんまり大きくない声で、
それは誰かに喋ってんの、それかもう空気沈黙が嫌で、
聞き取れた内容だけで判断すると多分は話しかけてきてるの、はいこれクリームソーダね、生クリームついてて430円、これがうちの看板ですよみたいなことをずっと言ってて、で全然聞き取れないの、
声は小さい、店がうるさい、
いやまあまあ周りもガヤガヤしてはいたんだけど、おそらくこっちに話しかけてるというか、あの言葉をかけているんだろうけど多分届かないぐらいの声量、
あ声量が小さめなのね、はいはい、
でよそのテーブル持っていく時も、はいこれオムライスねみたいな、ケチャップがかかって美味しいからねみたいなの多分ずっと言ってて、
ああ
でそれ言い切って置くとかでもなくて、置きながら行って言いながら戻っていくから、あずっと喋ってんなと思って、
あなんか言うたい召し上がれ、あい次持っていくわってこう一応区切って、次でも喋りながら返事待たずに喋り続ける名物店主みたいな時々いるけど、
多分そんな感じだと思う、ずっと向こうのターンで、で
ずっと向こうのターンで
区切って置いていくとかでもないから、
でも
ずっと喋ってるから、こうこっちへ向けた言葉でないのかなとか最初思うんだけど、
思っちゃうよね、終わってなかったらね、こう店主と話しながら、中のカウンターの中と喋りながら提供してながらで提供してるのかなとか思っちゃ う,
そうじゃなくて、どうやらこのお客さんに向けた
こ
う広告的向上を言ってたみたいで、
向上ね、はいはいはいはい、
これがすごいね、不思議空間だったね
それは不思議ばあちゃんだね。
でこの店もね地下2階だったかな、
うん、
であそこの大阪駅前ビル全部渋ビルでさ、
うんうん、
テナントが開いてたり開いてなかったりしたり、店があの通路狭かったりとかするから、
うんうん、
で店入ると店もより一層薄暗くて、
はいはい、
不思議なおばあちゃんがいるから迷い込んだ感がとても強く出る、
あ確かになるほどね、はいはい、
そう
レトロの世界に、
そうね、やっぱクリームソーダの個体差があるっていうのは結構熱いポイントですね
2人以上で行くか2杯飲める人ぜひ、
良きところでしょう。で調べるとね、まだ大阪駅前ビルにはいくつか純喫茶があるので、
おおまだある、
そう探すたびに増えてる気するんだよね、絶対増えてないんだよね全部古い純喫茶だから
そうね、純喫茶あるほど、うんうん、
あとまた行く機会があれば新開拓をしてこようと思います。
うん、
大阪は大阪駅、大阪駅前第2ビル、はい、地下2階、ジャマイカ、ぜひ
ぜひ。
ということで今朝わしは番組の感想、はい、2人への質問、よいしょっていう、よいしょに変わる言葉などなどを募集しております。
うん、
お便りフォームは番組の詳細、エピソードの概要欄、ツイッターの固定ツイートにありますので、そちらからどしどしと寄せください。ツイッター、インスタグラム、どちらもアットマークほぼ8でやっております。感想ツイートくださる際は、ハッシュタグほぼ8、ほぼ8はカタカナで、エピソードのリンクもつけてくださると、これ幸いにございます。
ハッシュタグ。
他にお知らせはありますか
?13 日は大阪いるな、俺。
本当。ぜひ。
そうね。大阪駅前ビル1個ぐらい行きたいな。
うん、
あとゴールデンウィークは俺は青森行くわ。
あ行ってたね。
あと帰省か、前半青森行って後半帰省。
おう、
あと5月はね相撲を見に行くあのお知らせはないです
はい、ということで喫茶ウォッチまた来週昼下がりにお会いいたしましょう。
はい、
バイバイ、
さよなら。